主は皆さんと共に。
主祭と共に。
マルコによる福音。
主に栄光。
その時イエスは大勢の群衆を見て、飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐み、いろいろと教え始められた。そのうち時もだいぶ経ったので、弟子たちがイエスのそばに来ていった。ここは人だと離れたところで、時間もだいぶ経ちました。人々を解散させてください。そうすれば自分で周りの里や村へ何か食べるものを買いに行くでしょう。これに対してイエスは、あなた方が彼らに食べ物を与えなさいとお答えになった。弟子たちは、私たちが200デナリオンものパンを買ってきてみんなに食べさせるのですかと言った。イエスは言われた。パンはいくつあるのか来てみなさい。弟子たちは確かめて来ていった。5つあります。それに魚が2匹です。そこでイエスは弟子たちに皆を組に分けて青草の上に座らせるようにお命じになった。人々は100人50人ずつまとまって腰を下ろした。イエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで賛美の祈りを唱え、パンを裂いて弟子たちに渡しては配らせ、2匹の魚も皆分配された。すべての人が食べて満腹した。そしてパンのくずと魚の残りを集めると12のカゴにいっぱいになった。パンを食べた人は男が5000人であった。キリストに賛美。どうぞお座りください。鎌倉の木造の家を、CLC が引き受けるようになったので、私もその、しばしばこの CLC の人と一緒にその木造の家をやってますということを、あちこちで喋るようになってですね。でそうするとCLC の人じゃない人から、知らない人から、CLC って何ですかって、よく聞かれたりするんですね。でどれぐらい昔からやってるんですかって言われて、そうですね、450年前からやってますけど、でもみんな目をまん丸にして驚いて、そんな昔からあるんですかとかって言ってですね、実際 CLC という名前になったのは40年前で、クリスチャンランコミュニティになったのは40年前なんですが、この2年ぐらいかけていろいろキリシタンの殉教者の巡礼とかですね、いろんなことを見て、やはり CLC のルーツは40年どころか、日本の場合やはりキリシタンが日本に来てもう最初の頃からやはりそういう共同体というかですね、ものがあったわけで、だから、日本の CLC は450年続いてると、続いてるとちょっと大変かも。450年の歴史があるというですね、プロテスタントなんかとにかく驚いて、プロテスタントの方が同じ長さ続いてることになるので、そのように言ったりしています。実際のところキリシタンの時代は今の消極制度が結局作れなかったんですね。いろんな事情で迫害もあったし、こうやっていわゆる消極制度を導入できたのは、明治以後で、信教の自由が認められてからパリミッションの神父さんが来られて、こういう地区ごとの教会を建てることができたわけですが、キリシタン時代はそれができなかったので、結局はこの共同体を作るだけで、いろいろな共同体で、それをこう結びつけてたわけですね。だからそれは本当に、CLC のやり方と、同じようなものだというふうにやはり言えるだろうと。で先ほど話があったように、CLC は三本柱といってですね、その霊装という祈り、イグナチオの勧めたですね、霊装の祈りと、そして共同体の分かち合いですね、でそれとミッションを行うという、その三本柱でやってるわけです。実際昨日だったか、土屋至さんという CLC の人と話してたら、彼がその出版、キリシタン時代の出版物を調べていて、霊装の本は残念ながら日本語は出てなかったみたいですね。 でもラテン語版の連想の本が日本で印刷されてるのはまず間違いないと思いましたね。ただ聖書はまだ日本で印刷されてなかったみたいですね。いわゆる教理の本とか、まあ、そのような本はいろいろあって、でもとにかくラテン語の霊装の本が日本で出版されてたということは、もう明らかにやっぱ霊装してた人々が日本にいたということはもう間違いない。で、まあ、どれぐらいの人たちが霊装に預かってたのかがもうはっきりあんまりわからないと言って言いましたが、まあ、霊装をごくごく簡単に言ったら、僕はやはり、まあ、一番簡単に言ったらですね、やっぱ神の愛を知るということがやっぱ一番の根本だと思います。自分自身の生き方に深く神様が、イエス・キリストがかかっている、もうキリストとの深い交わりを本当に実感して実感するというですね、まあ、それがまあ瞑想の基本、まあ、基本の基本かもしれない。そしてやはりこの、まあ、三本柱をだから言い換えたらですね、どうなるかといえば、まあ、瞑想というのはやっぱ神の愛を深く知っている人、そして分かち合いと共同体というのはやはり仲間の支えの力を知っているというのかな、分かち合いと共同体を通してお互いに支え合って励ましていることの、まあ、素晴らしさを知っているものである。まあ、ミッションということを言うならば、やはりそのようなお恵みは自分のためだけではなくて周りに分かち合っていく、まあ、奉仕する喜びを、まあ、知っているものである。まあその3つをやはり生きていくというですね、まあそれがもう CLC の、まあ、基本だと思います。まあ、それは結局はもう CLC だけじゃなしにクリスチャンの基本であると言えるかもしれないですが、まあ、それをまあ本当の意味で、まあ、徹底的に、まあ、徹底的にという言葉を使うとまたあれかもしれないけど、まあ、それを本当に自分の生き方として、まあ、生きていきたいという人が、まあ、誓約と言って、まあ、神様と、まあ、その約束をするということですね。まあ、それも自分がすでにできてるからじゃ多分ないだろうと思いますね。それをしていきたいという望みがあって、その生き方を一生深めていきたいというですね、まあそのものの中にCLC の生き方あるいは制約をするということの、まあ、意味が あるんだろうというふうに思います。やはり本当に大事なものに対してそれに真剣に自分が欠けていくということを約束するのは人間の本性にかなってると思いますね。それは、まあそのまあ、英語でコミットメントって言うんですけど、制約のことは。で世界総会でもやっぱり議論になってコミットメントすべきかすべきでないかとか、なんか結局それは義務みたいなもんで人を縛るんじゃないかとか、なんかいろいろ日本であんまりその議論は最近、まあ、されなくて、まあ、世界レベルだとまだまだコミットメントっていうのはなんかっていうちょっと思ってる人たちもやっぱりいてなんですけど、僕はコミットメントするっていうのは別に人間を縛るとかなんかその生き方にはめるというよりは、やっぱ人間の本、やっぱ本性だと思うんです。やっぱ本当にいいものだったらそれを自分の生き方として生きていきたいと思うのはやっぱり自然なことじゃないかなと思うんですね。だから洗礼というのはコミットメントですよね。一生クリスチャンで生きていく、あるいは結婚するってこともこのパートナーと一生生きていく、全部コミットメントですよね。だから CLC の生き方が本当にピンと来てる人が、僕はやっぱりコミットメントしてやはりそれを約束するということは、僕は何かこうお恵みだとやっぱ思いますね。まあチャレンジというか問われるものがあるから、まあ、大体の人は制約文を書くのでやっぱ悩むみたいでまあでも僕はそれが準備になるんじゃないか、なんかね、そのどういうことを書くのかとか、まあ、もちろんね、その文章をそんなにいつも書くわけじゃないから慣れてないというか慣れておられないかもしれないですけど、まあ、やはりそうやって何か自分の気持ちを神様に対して、まあ、言葉化するっていうのも何か非常に大事なことだと思うんですね。でこういう気持ちで、あるいはこのような決心で、このような思いで自分がやっぱり約束しますというですね、それをやはり言葉化して約束するのは、僕はやはり非常に意味のあることじゃないかなというふうに思いますね。だから今からまあ3人の方が制約されるわけですが、それできてるからというよりは、これから神の恵みによってその道を歩むことが自分の喜びだし生きがいだし力だし、これからも神の恵みに支えられてその生き方を指揮していきたいという、 そういう神にやっぱりなんか恵みを願っていくような、まあ、そういうものであろうと思います。今日の福音書で言うならば、たくさんの人がですねお腹を減らしていて、パンを食べた人が男5000人であったっていうですね、まあ、この数え方がちょっとけしからんと思いますが、女性入れたらまあ1万人以上の人がまあおられたと思われますがね。でもそれでイエス様が弟子たちに、あなた方が彼らの食べ物を与えなさいというわけですよね。1万人以上の人もいてこれはもうできないわけですよね。だから私たちが200デナリオンものパンを買ってきて彼らに食べさせるのですかっていうのもできませんと言ってるわけですよね。200デナリオン、まあ200万円ぐらいですよね。だって1万人の人に食べさせようと思って200万円あったっても一人当たり200円ぐらいしかならないので、200万円ぐらいかかるわけですよね。1万人のためのちょっとしたお弁当を買うだけで、でもとても自分たちでできないと弱音を、まあ、吐くわけですけど、でもイエス様は言うんですよね。パンがいくつあるのかと。たった5つですよね。魚が2匹と、たった5つのパンとたった2匹の魚、まあ、それだけだというわけですよね。現実を見れば自分のことを振り返っても、まあ、何もできないとか、まあ、日本の教会全体見ても力がないとか、まあ、なんとかかんとかいろいろ、でもイエス様はその5つのパンと2匹の魚を使って1万人以上の人に食べ物をこう増やしてくださるわけですね。だから自分人間の力と全く関係ないわけですが、でもそのパンを増やしていくときに弟子たちが手伝うわけですね。弟子たちに渡しては配らせ、二匹の魚も皆に分配されたと、まあ、弟子たちが配っていくわけですが、私たちもイエス様のその救いの技を見ながらですね、でそれを分配していくだけ。実際は自分でパンを増やすこととか、5000人とか1万人の人に自分たちが自分の力でできるかって言ったらそれは無理なわけですね。でも私たちはイエス様のそのなんか救いの神秘に、その恵みに預かって、その恵みを私たちは人々に分かち合っていく、それしかできないし、でもそれをすることを主が私たちに、まあ、望んでるんだと思います。まあ、その私たちに一人一人に与えられた主のその恵みの不思議さと、恵みの不思議さを人々にこの分かち合っていく、そういう役柄がそれも与えられているのは確かだと思いますね。まあ、知れるし、あるいはクリスチャンとして与えられているさまざまなやっぱり恵みが私たちにもある、まあ、その恵みをまあ人々に分かち合っていく、まあ、そのようなこともやはりできる範囲の中で心を上げていきたいと思います。別に大きなこととか、なんか量的にすごいとかですね、そういう必要、そういうものではなくて、でもやはり神様の御心は多くの人を助けていきたいっていう、多くの人にファンを恵みを分かち合いたいという、神様の心は今も昔も分からないんですよね。そのイエス様の寛大なこの愛の心と恵みを私たちも多くの人と分かち合っていけるように、まあ、この雪聖約を立てる人と共にみんなでお祈りしたいと思います。